皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は10月7日土曜日ですね。いよいよ今年も10月に突入しました。でロサンゼルスはですね、もうあちこちでハロウィンの何ですか、コスチュームが売っていたり、もうスーパーマーケットでは大量のお菓子がですね、クッキーだったりチョコレートだったりあとキャンディーだったりというのが、売り始めて、もう本格的にですね、ハロウィンに染まりつつあります。でもっと気の早いところだと、コスコなんかはですね、もうそれをすっ飛ばしてクリスマスの商品が売ってるというですね、もうなんとも気の早いことなんですが、いよいよ年末だなというような感じがしてきていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。ここのところ続けてお知らせをしていますが、リビングアメリカのニューヨークダンス留学に関してです。ニューヨークダンス留学なんですけれども、手配できるスタジオは3つありまして、 BDC かステップス、それかペリダンススタジオ、この3つのスタジオから1つ選んでいただくことができます。で留学中はですね、滞在先は学生寮のみというふうになっています。これがですね、以前はシェアハウスと学生寮どちらかから選べたのですが、今は学生寮のみの手配となっています。でこの学生寮ですね、お部屋がいくつか選べて、4人部屋か2人部屋か1人部屋、この3つから選ぶことができます。で、お部屋によってちょっと条件が違うんですが、4人部屋は大学生以上女性のみ手配が可能で、2人部屋は、男女ともに手配が可能で、対象年齢は高校生以上というふうになっています。で1人部屋なんですが、これは、高校生以上男女どちらからの手配も可能となっています。でダンススタジオなんですが、実際にどのダンススタジオがいいですかと、どういう先生がおすすめですかというお問い合わせをたくさんいただきます。でリビングアメリカでは実際に今言った3つのスタジオに行って、スタッフさんとミーティングをして作った、ダンススタジオの比較レポートを、無料で配信しています。このレポートですね、ホームページの方からお問い合わせいただけるんですが、ホームページですね、ニューヨークダンス留学リビングアメリカというふうに検索していただくか、ニューヨークダンス留学 .com というふうに検索していただくか、どちらかの方法でリビングアメリカのニューヨークダンス留学のページが出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい。で、もう一つお知らせですね。こちらも引き続き、お知らせさせていただきますが、リビングアメリカではお友達紹介キャンペーンというものを、やっています。で、留学するですね、留学生の方を紹介していただくキャンペーンなんですが、紹介していただいた方が実際に留学した場合はですね、紹介していただいた方に紹介していただいた方に、合ってますかね、紹介してくれた方に5000円のクオカードを差し上げています。で、実際に留学する方も、紹介されて留学する場合は、留学費用が5000円割引となっています。で、こちらのキャンペーンですね、ホームページ作ったんですが、お友達紹介キャンペーンリビングアメリカと検索しても、ページが出てきません。なのでリビングアメリカのホームページの方から、キャンペーンの方、ご覧いただくか、もしくはお問い合わせいただければお答えしますので、留学アットマークリビングアメリカドットインフォとなりますが、ホームページの方から、お問い合わせの欄がありますので、そちらの方からお問い合わせいただいても問題ありません。どんな風になるんですかと、誰々さん紹介したいんですけど、誰々さんに紹介されたんですけどっていう内容でも構いませんので、お問い合わせください。はい、お知らせの方は以上となります。で、僕の近況なんですが、前回の、ポッドキャストでも配信しましたが、僕の iPhone が壊れました。僕はですね、iPhone 6 Plus を使っていて、6、7、今8ですよね。が毎年出ているので、もう2年間使っているんですが、まあそれはそれは綺麗な状態で使っていました。ただですね、急に充電をしなくなって、使えなくなって、で先週のポッドキャストでもお話ししましたが、まあ吸ったもんだと、まあいろいろありまして、新しく iPhone 8をゲットしました。で、ゲットして、 2週間弱ですね、正確に言うと12日間新しい iPhone8 を使っていたんですが、どうしてもですね、その iPhone の値段が引っかかってたんですね。すっごい高いんです、 iPhone。 まあ今更こんなこと言う必要ないかもしれませんが、その欲しくて買った iPhone ではなくて、もう修理して、修理できなくてか使えなくなったので、もう仕方なく買ったというところですかね。それがずっと気になってたんですが、なのにこんな高いお金を払ったとしつこいですね、ごめんなさい。で、買って、使っていたんですが、ふとですね、バッテリー交換とかすれば治るんじゃないのというふうに思ったんですね。ただ、Apple Store に持ってた時はもうダメだと、新しい iPhone を買ってくださいというふうに言われたので、iPhone を買いましたが、よくよく考えれば Apple はですね、修理するよりも新しい商品を買ってもらった方がいいので、そんなに修理部門には力を入れてないと思うんですね。なのでバッテリーがダメになったらもう新しいものというふうに勧められたので、実際それ以上のことはやってくれないと思うので iPhone8 を買ったんですが、街にはですね、至るところに iPhone の修理屋さんがあります。特にスクリーンにひびが入りましたというのはですね、もうそこら中にあるんですが、同じようにバッテリーの交換もしてくれないのかなと思って、本当に今日です、もう何時間前の話かというぐらいですね、アメリカのリビューサイト、Yelp というサイトがあるんですが、レストランから、病院からヘアサロンから歯医者から、全てのリビューが、見れるサイトなんですけれども、このサイト、無料で見れるんですが、本当に役に立ちます。うちほとんどここで見つけてますかね。レストランで一番よく利用するんですが、確かですね、子供を産む病院もここで評判を見て先生探したような気がしますね。ここで決めてはなかったと思うんですけど、参考にしたと思います。あと歯医者もそうですね。それからヘアサロンはうちは口コミで行ってますね。そういう感じでですね、今回のその iPhone のリペアですね、修理も Yelp で探して、口コミ評判がいいところがうちの近くにあったので行ってきました。で、iPhone、本当に何時間前かですね、持ってって、ちょっと見てみるよと、で直せるようだったら修理できるからということで見てもらったら、バッテリーが悪いから、交換で済むっていう電話が来たんですね。でいくらだって聞いたら59ドルだって言うんです。だから、6200円ぐらいですかね。で、実際にその iPhone8、10万ちょっとしたんですかね、税金入れて。だったらもう全然綺麗だし、iPhone6 だけれども、修理して iPhone8 はもう返品しようと思ってですね、修理をお願いしました。で、結局、その iPhone8、Apple Store は14日までだったら返品できるんですね。で、12日経ってたので、ギリギリ返品できると思って、そのバッテリーを交換した iPhone 6を受け取り、その足でそのまま iPhone 8を返品しました。で、めでたしめでたしということだったんですが、ついさっき iPhone を見たら、また充電できてないんですね。もう残りが 24% ぐらいです。明日。今ですね、ごめんなさい、ロサンゼルスは夜の10時半ぐらいですかね。なのでもうお店が閉まってるので持っていけないので、明日修理に持っていきますが、もうね、残り20何%だと、明日にはもう死んでるだろうなと思うので、またスマホがちょっと使えないんですが、この話はですね、また、次回の近況でお話ししたいなと思いますが、結果どうなるのかなと、この iPhone が使えなかったら、また iPhone8 を買わなきゃいけないのか、もしくはですね、うちには、見てみたら古い iPhone5 が、まだ2台あるので、見てみたら使えそうなので、その iPhone5 をとりあえず使ってることになるのか、前回のポッドキャストで僕は完結したと思ったんですが、まだちょっと続きそうだというのが僕の近況となります。そして気温ですね。ロサンゼルスが最高に暑いです。最高気温が33度。先週ですね。先週っていうか最高気温今日です。33度ありました。で最低気温でも20度前後ぐらいあったんじゃないですかね。でニューヨークはですね、最高気温29度、最低気温が14度で、ハワイはもう平均、ごめんなさい、安定して暖かいですね。 最高気温が30度で最低気温でも22、3度というふうになっています。はい、それでは今日のトピックいきたいと思います。今日のタイトルですが、ダンス留学生、鈴木さんにインタビューをしてきましたです。で、今回は、というか今回もですね、最近続いていますが、ダンス留学生のインタビューをお届けしたいと思います。で、留学生の鈴木さんなんですが、もうそうですね、2ヶ月前になりますね。8月5日から26日までロサンゼルスで開催したダンスサマーキャンプに参加していただきました。で、このサマーキャンプ、毎年ですね、ロサンゼルスで行っているリビングアメリカの、まあ、人気のプログラムとなっているんですが、こちらのサマーキャンプですね、ミレニアム、ムーブメント、それからデビー、この3つのスタジオに通うことができるプログラムになっています。で、鈴木さんにはですね、サマーキャンプの期間中にロサンゼルスのカフェでお会いして、まあ、プログラムのことですね、レッスンについてだったり、スタジオについてだったり、あと、まあ、受けている先生、おすすめの先生ですね、それから滞在先についてですね、詳しくお話を聞いてきました。とても参考になる内容になると思っていますので、それでは早速聞いてください。はい、それではダンス留学生の、インタビュー始めていきたいと思います。で、今リビングアメリカでは、ロサンゼルスで3週間のダンスのサマーキャンプを開催しています。で、サマーキャンプは、期間中ですね、ミレニアム、ムーブメント、あとデビ、3つのスタジオに通えるプログラムなんですが、そのサマーキャンプに今参加している鈴木さんに今日はインタビューしていきたいと思います。今日よろしくお願いします。
お願いします。
で、早速なんですが、今回、サマーキャンプに行ってみようと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
なんか始めたばっかりでまだ1年なんですけど、やっぱその日本でなんかその基礎を学ぶよりも普通にアメリカで基礎をっていうかリズム感とかを学んだ方が多分後々の自分にあれかなって思って、
もう早いうちに本番に触れてしまおう
と、はい、思いました。なんかやっぱ日本人とリズムの取り方が全然違うんで、やっぱなんか日本人だけを見て一番初めからその基礎を作るよりも、初めから外人のリズムの取り方とか見て自分の基礎を作っていった方が多分きっと自分のためになるんだろうなと思って、
なるほど、
今回、
わかりました。それ今始められて1年、
はい、
ってことは、高校生に入ってから
レッスンを
始めた、
そうですね、はい、
その始めたきっかけって何ですか？ダンスをやってみようかな。
なんか普通に中学の時から友達がやってて、それを教えてもらって、で高校生になったら自分もやりたいなと思ってて、でそれで友達に紹介してもらって今のスタ
イル。じゃあ、まあもうダンスは好きでちゃんと始めたのが高校からみたいな、
そうですね。
わかりました。で、その今もうダンス留学とか、まあそうですね、留学たくさん種類があっていろいろ選べると思うんですが、そのリビングアメリカの、まあ、サマーキャンプですよね、決めたきっかけって何かありました？ここで行ってみようみたいな。
私高校卒業してからもう1年っていうか、もう ずっとっていうわけじゃないんですけど、2、3年長期でまたここに来ようと思ってて、でもそんないきなり1年とか行ったら多分絶対くじけちゃったりとかすると思うんで、だからそれやったら普通に3週間っていうちょっと決められた期間で日本人が多いところでちょっと生活してみてどんなんかなとか知れたらいいかなとかって思って今回このサマーキャンプです。
じゃあ、まあちょうど、
はい、
まあ、期間的にもぴったりのプログラムがあったみたいな感じですか？
そうですね、はい、
わかりました、ありがとうございます。で、今、ロサンゼルスにてレッスンを受けてますが、
はい、
ムーンメントとミレニアムとデビーで受けてる割合ってどんな感じですか？
はい、受けてる割合ですか？ミレニアムが10 でデビーが8で、
あ、レッスンです
ね。あ、
10レッスン、
10レッスンですね、はいはい、で、ムーブメントがもう10レッスンでやってます。
結構、はい、満遍なくレッスン受けてる感じですか？
そうですね、でも私はミレがあんまり合わなかったので、先に もうなんだろう、結構いっぱい受けちゃって、うん、あと最後はもうデビーとムーブメントでもうずっと頑張っていこうかなとかって思ってます。
じゃあもうあの、はい、デビーとかじゃチケットは買い足しで、
はい、デビーは買い足しですね。はい、
わかりました。で受けてるジャンルですけど、
はい、
何を受けてます？
私はヒップホップとロックを受けてます。
ヒップホップとロック、
はい、
そのムーブメントと、はい、じゃあデビーも同じようにヒップホップとロックのクラスを受けてる。
そうですね、でもやっぱりロックのクラスが少ないの で、ね、ヒップホップばっかりになっちゃってはいるんですけど、
受けれる時にじゃあロックを受けてる感じ、
はい、はい、
そのレベルとかってどうです
か？レベルかはなんかやっぱり日本とやっぱ違うのかなとかって思って、なんか動作とかがちょっと日本とは違くて、うん、本場はこっちなのかなとかって思ったりもしますね、はい、ロックダンスがなんか、はい、なんだろう、日本ではなんか手をぐるって回したりするんですけど、こっちだと回さないでそのまんまなんかそのまま上げるだけっていう感じだったので、それはやっぱり日本だからそうなのかなとかって思ったりもしました。
あ、まあちょっと、ね、はい、違う感じのレッスンを受けられてる、
はい、
だってやっぱこう、レッスンのレベルがこう高かったり低かったりとかってありました、
はい、あ、やっぱりなんかミレニアムがすごいレベルが高い感じて、うん、でムーブメントもレベルが高いんですけど、でもやっぱ先生がすごい丁寧に教えてくれるって感じですね、はい、
なるほどなるほど、
はい、でデビーもなんか少人数っていうか多い時はすごい多いんですけど、なんか人数が少ない時はもうみんながなんて言うんだろう、みんなを見てくれるって感じですね、うん、先生が一人一人を見てくれるって感じなんで、なんだろう、丁寧さとかがすごいデビーとムーブメントがすごい良かったかなって思って、
まあ受けやすいスタジオ、
はい、
ほうほうほう、なるほど、はい、で今受けてる先生で、
はい、
おすすめというかこれやばいよって先生います
と、私昨日受けた先生で、はい、もうキャメロン・リーさん、
キャメロン・
リーさんが、
リーさん、
はい、が本当になんか私の好きな感じでヒップホップになったんですけど、
それはどっちですか、は
い、それはとデビーにもムーブメントにも
いる、そうか、まあ、掛け持ちしてますもんね、
はいはいはい、すごいかったですね。
ハマりました。
はい。でもなんか先生自体もすごいかっこよくて、
うん、女の先生です、
ね。男の先生。
あ、キャメロン・リーですか。
はい。
で男の先生。
はい、
あ、キャメロン、まあ、そう。
すごいかっこよくて、
うん、
なんかと思って。
へ
え、
はい。それって、
はい、
例えば日本で目星つけてました。YouTube で見たりとか。
いやもう私全然なんか。YouTube とかは見てたんですけど、なんかやっぱ名前とかあんまり分からなくて、で結局こっちに来てもうなんか今日何のレッスンがあるかなみたいな感じで見て、それで、あ、この先生行ってみようかなみたいな感じで行って、ですごいって思いました。
そうかそうか、
はい、
じゃあ受けれるレッスンをとりあえず受けてみて、
はい、
で、まあ、まあ合う合わないもあったりとか、はい、まあ、この先生いいよみたいな感じで
って感じですね。
ありますね、で今大体1日何レッスンぐらい受けてるんですか？
1日2レッスンですね、はい、
レッスンぐらい、
多い時は3レッスンって感じですね、
うん、でそのレッスンを受けられて、
はい、
何かこう鈴木さんの感じる日本とアメリカのレッスンの違いって何かあります？
なんか日本ではやっぱなんか準備体操っていうかとストレッチと、
まあ、
あと、はい、があるじゃないですか。もうこっちはもう全くないんで、なんか本当にやる先生もいるっちゃいるんですけど、でもなんかほとんどの先生がもう来てもうすぐレッスンみたいな
感じ、振りが始まって、
はい、
じゃあもうストレッチやってるよねみたいな
感じですね。もう
やったよね
って、やってもう終わってやるよねみたいな感じです、ね、
じゃあまあ例えば1時間のレッスンだったら、はい、結構振りをがっつり、
そうですね、もうでもなんかもう1日もうなんていうか初めて行った時はもう振り覚えが全然できなくて、スピ ピードも速くて、
でもね、やっぱ緊張もしますしね、最初は、はい、
もうドキドキしてる中でいきなり振りがバーって始まっちゃって、ね、もうえーみたいな感じ
です、ね、そう、どうでした、ちょっとへこんだりしました。
いやでもなんかなんだろう、私へこむっていうよりはなんかこれ踊れるようになったら絶対いいなと思って、なんかもうなんだろう、この3週間のうちに1回でもいいから、もうなんだろう、一発っていうか、なんか曲で一気に流した時に全部踊れたらかっこいいなって思って、だからもう全然へこむっていうよりは もっと頑張ろうみたいな感じで思ってました。
いいですね、
私は。
で今そのサマーキャンプの滞在先、はい、学生寮なんですが、はい、そのやっぱりダンス受けるとレッスン着が出ると思うんですね、はい、で洗濯の方って寮に乾燥機、
はい、
あごめんなさい、洗濯機と乾燥機ありますけれども、はい、洗濯どうですか、混んでるだとか、まあ、そんなことなく全然洗濯できてるだとか。
なんかそんなに混んでるって感じはないですね。私がいつも行くときは全然人いないんで。
じゃあその、はい、もう洗濯できなくて混んでてとか、
は
レッスン着洗えない
ですね。
ないです。
はい。なんか近くにもコインランドリーがあるんで、
あの道路越しの、
はい、そっちに行っちゃう子も結構いるんで。
今だってめちゃくちゃダンス留学生いません、
はい、あいますね、はい、
でも洗濯はできてる、
全然できてますね
今、はい、お部屋で何人います部屋に。
私2人部屋で、
はい、
で1日目
と2人部屋でしたっけ、
はい、
そうか
2人部屋です、
そうですね、
はい、
もう1人の子って、
はい、
お部屋の子って、はい、ダンス留学生ですか。
あそうですね、学校とダンスっていう感じので
、まあ、そういう多い中で、
はい、
まあ、選択できてる、
全然できてますね、はい、
で、あと、食事なんですけれども、はい、まあ、学生寮は自炊なんですが、
はい、
鈴木さんの今食事状況はどうなってます
と。食事状況は、まあ、なんか時々なんかパスタとかも作ったりハンバーグ作ったりとかはします。
ハンバーグ、
はい、普通になんか
肉作ってる、
はい、作ります。
え、今16歳ですよね。
はい、そうですね。
それはあれですか、クックパッドとかで調べたんですか。
いや、なんかなんとなくで作れるかなみたいな
感じで。もうすごいすごいすごい、え、はい、日本で作ハンバーグ作ってました。
ハンバーグは、まあ、なんかなんだろう、学校の授業で作ったぐらいですね。
まあですね、はい、だってそんな自炊する必要ない
の、はい、
え、すごいですね。
いや、全然ですね。でも大体はでもサラダとか、あとはパンとか持ってるんで、朝はパンとかコーヒーよく食べて。
それはあの、はい、ラルスで買って。
あ、そうですね、はい、ラルスで。
ごめんなさい、そのハンバーグの味どうでした。
ハンバーグなんかちょっとなんかでかく作りすぎちゃって中に火が通らなかったんですよね。でやっぱなんだろう、日本とちょっと違うのかなとかって思って、なんかお肉の感じが硬いなと思って。
ああ、違いますかね。
なんかちょっと固めだなと思って、
コネコネしてる、
はい、って思いました。
いや、でも立派ですね。僕多分初めてですよ、高校生でハンバーグ作った。
いやいやいや、
だいたいパスタか、
はい、
ちょっとあれだとチャーハンとか、
あ
そんなんですけど、すごい料理が好き。
いや、全然そうでもないですね。
立派です、立派です。分かりました。で、その今あの高校生で留学されて、
はい、
で日本にいる時って大体、まあ、そのアメリカの治安のイメージって悪いと思うんですけど、はい、鈴木さんが日本にいる時ってイメージどうでした。
まあ、イメージは怖いなって思ってました。
うん、まあ、よくはない、
はい、よくはないですね。
そうですね。で今実際留学されて、はい、今どんな感じですか。
まあ、なんか夜遅くに出歩かなければ全然普通にいいなとは思います。なんか道とかで会ってもなんか挨拶してくれる外人さんも結構いたりとかするんで、全然なんだろう、フレンドリーっていうか、なんかそこまで私が日本で思ってた治安の悪さとは全然違った感じですね。
でもちゃんとやっぱり遅い時間行動しないとか、
はい、まあ、気をつけた方がいいですね。全然油断したら多分危ないんで、
うん、 じゃあきちっと生活するって意識の上で、まあ、安全に生活できる、
う
ん、
そうですね、
あの、はい、大丈夫ではないと、
ね、ないですね、
うんうんうん、
はい、
分かりました。でこれ最後になんですが、はい、まあ、これから留学を考えてる人とか、はい、これから留学もしようと思ってる方に何か一言いただければ、
なんか私が一番やっぱこっちで思ったのがやっぱなんだろう、なんか日本にいる時はなんかまあ別に英語なんとかなるかなとかって思ってたんですけど、やっぱりなんかレッスン受ける上で先生が多分すごい大事なこと言ってるのにやっぱりちょっと聞き取れないとかが結構あったので、やっぱもしこれから留学するってなったら絶対に一回っていうか、なんか勉強はちゃんとしてなんか耳とか慣れるようにしてから来た方がもう自分のためにはなりますね、すごい本当に。
じゃあもっと充実した生活ができるって
ことですね、
はい、できますね、きちっと意思の、はい、まあ、コミュニケーションも取れて、はい、言ってることも分かれば、うん、そのなんとかなるかよりももっとちゃんと、
はい、そうですね。
ちなみに、
はい、
高校今2年生ですよね、
はいはい、
その英語の授業とかで英語の勉強とか、
はい、してますね、はい、
決まったらやっぱりプラスアルファで勉強した方がが
いいですね、全然そっちの方が全然、多分学校のなんか先生が発音したりとか、あと
会話ね
っていうのもなんかもっと大事になってくるかなって思います。なんかでもそのなんか学校で受けてる授業で話す先生の話し方とやっぱり本場の人とかの
全然違いますよね、
全然違いすぎて同じことを言ってるのに、はい、へって分からないってなるのが、
まあ、ちょっと極端に言うと、はい、例えば This is a pen も日本で言うと、はい、This is a pen なんて言わないですもんね。
そうですね、
最初
へみたいな、えなんでみたいな、え分からないみたいな感じになって、なんかハテナマークがめっちゃついちゃったりとか結構あったんで、もうなんだろう、うん、とにかくなんだろう、なんか字幕とかのなんか映画とかあるじゃないですか、うん、ああいうのとか見たら多分すごい勉強になるかなと思って、
耳を鳴らして、はい、分かりました。はい、はい、じゃあ今日のインタビューは以上となります。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、以上が鈴木さんのインタビューとなりますが、いかがでしたでしょうか。で最後にもう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカでは、一番よくメールでお問い合わせをいただくのですが、実際にお話しして、留学の相談に乗ることもできます。で方法は2つあって、スカイプでの、留学のカウンセリングを行うか、もしくは東京渋谷のオフィスで、実際にお会いしてカウンセリングをするという2つの方法があります。でスカイプの方は、僕の方がカウンセリングをさせていただきますが、東京渋谷のオフィスの方は日本のスタッフの方が、カウンセリングをさせていただきます。でどちらも無料なんですが、一応予約制となっていますので、もし興味があるようでしたらお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつもリビングアメリカのポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。